本日私たちに与えられました聖書箇所マタイによる福音書18章10節において、あなた方はこれらの小さいものの一人をも軽んじないように気をつけなさい。あなた方に言うが、彼らの御使いたちは天にあって、天にいます私の父の御顔をいつも仰いでいるのであると書かれています。これらの小さいものとありますが、ただの小さいものではなく、これはイエス様を信じるこれらの小さいもののことです。イエス様を信じるということは信仰者であるということです。イエス様を信じるこれらの小さいもの、これは何も特別なグループの人々を指しているわけではなく、教会の中において人間関係などのつまずきがあると、教会に行きたくないなとか、日曜日が憂鬱で夜も眠れないなどの思いに悩まされ、ついには本当に教会に行くことができなくなってしまう、そのような教会から離れてしまう、そんな危険にさらされている人々のことを指しているのです。このようなつまずきや誘惑によって信仰を、教会を離れてしまうような人々を一人でも軽んじないように気をつけなさいと述べた後、イエス様は12節から13節の例えをお話しするのです。12節から13節、あなた方はどう思うか。ある人に100匹の羊があり、その中の1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、その迷い出ている羊を探しに出かけないであろうか。もしそれを見つけたならよく聞きなさい。迷わないでいる99匹のためよりも、むしろその1匹のために喜ぶであろう。お読みした通り、この例えには100匹の羊を持っている羊飼い、羊飼いの元を離れず残った99匹の羊たち、そしてたった1匹で群れから迷い出た羊が登場人物として出てきます。この羊飼いの元を離れ群れから迷い出てしまった一匹の羊は、探し出されるまでの間どのような思いでいたのでしょうか。狼などの野の獣に襲われたらどうしようとか、悪い人間に見つかって殺されてしまったらどうしようとか、そのような恐ろしさ、また寂しさがあったかもしれません。しかしこの迷い出た羊の寂しさは、何も迷い出てしまって一人ぼっちになってしまったという寂しさだけではなかったことでしょう。なぜならこの羊が群れにいたとき、他に99匹の羊たちがいたのにもかかわらず、誰もこの一匹に声をかけなかったのです。誰一人として、ちょっと待って、そっちの道に行っちゃダメだよとか、追いかけてきて、さあ一緒に群れに戻ろうと迎えに来てくれた羊はいなかったのです。99匹のうち誰一人として、そう、誰一人としてこの迷い出た羊を探したり、あれ、あの羊がいないぞ、誰か知らないかと言って尋ね求めたりはしなかったのです。この迷い出てしまった羊は、100匹の群れの中にいた時でさえたった 一匹だったのです。皆さんがこの羊の立場だったとしたらどうでしょうか。99匹も仲間がいて、誰も自分のことを受け入れず、いやむしろ自分のことを軽んじ疎ましく思っているこの群れにどうしていられるでしょうか。そして群れから迷い出た時も誰も声をかけてはくれないし、探しに来てもくれない。もし私がこの一匹だったとしたら、やっぱりあの群れには私の居場所はなかったんだ、もう私の帰る場所はないだろうという気持ちと、帰りたくてももう道がわからないという二つの意味で、とっても悲しく辛く寂しい気持ちになることでしょう。一方で迷い出ずに残った99匹の羊たちはこう思っていたかもしれません。やっと邪魔者がいなくなった、あんな信仰の薄いやつは軽んじられても仕方がない、いなくなってせいせいしたと、このように迷い出た一匹も残った99匹の羊たちも、この迷い出た一匹がこの群れに戻ることは二度とないと思っていたことでしょう。しかし羊飼いだけは違いました。99匹の羊たちが迷い出た一匹をどれだけ軽んじていたとしても、この羊飼いにとっては大切な一匹だったのです。それは99匹を山に残してその一匹を探しに行くほどまでに大切だったのです。迷い出た一匹の羊を探すというのはどれほど大変なことでしょうか。聖書にはどれだけの時間がかかったとか、どれほど大変だったかということは一切書かれていません。しかしはっきりと書かれていることは、迷い出た羊を見つけたとしたら、迷わず自分のもとにいた99匹よりもその一匹のことを喜ぶということです。99匹よりも一匹を喜ぶ。では残された99匹の立場から考えたとしたら、この羊飼いの行動はどう見えたのでしょうか。なんて素晴らしい羊飼いなんだとはきっと思わず、むしろどうして私たちを置いてあんな奴を探しに行くのだろうと思うのではないでしょうか。またこの羊飼いの行動を他の羊飼いが見たとしたら、99匹の羊を失うことになるかもしれないのに、たった一匹を探しに行くだなんて、なんて愚かな羊飼いだろうと思うことでしょう。99匹を山に残して一匹を探しに行くというのは確かに愚かな行動に見えます。もしかするとこの一匹を探しに行っている間に他の羊も迷い出て、この羊飼いが帰ってきた時には99匹が90匹、いやもっともっと減ってしまっている可能性も十分にあります。私がこの羊飼いで戻ってきた時に99匹が90匹になっていたとしたら、これ以上減ってしまったら大変だ、もうこの90匹だけでも連れて家に帰ろうと思うことでしょう。しかしこの羊飼いは違います。99匹を残して迷い出た一匹を探しに行ったように、また残った90匹を残して一匹ずつ探しに行くことでしょう。 そして一匹一匹を探して戻ってくるたびに残っている羊の数が減ってしまうかもしれません。ですがそれでもこの羊飼いは同じように迷い出た一匹一匹を探しに行くことでしょう。この世の多くの人々はこの羊飼いの姿を見ればあざけり罵り愚かな羊飼いだと笑うことでしょう。しかしこの愚かさは私たち信仰者にとっては恵みでしかないのです。また喜びでしかないのです。世の人々の誰が99匹よりも1匹を大切にするでしょうか。99匹を失うかもしれないとしたらどうしてその1匹を諦めないことがあるでしょうか。ですがこの羊飼いは迷い出てしまった1匹の羊を決して諦めないのです。なぜならこの羊飼いはイエス様のことだからです。このようにこの世の人々に愚かだと思われたとしてもイエス様はつまずく人を教会という群れから迷い出る人を見捨てる方では決してありません。そのような迷い出た羊を誰一人として探したり尋ね求めたりしなかったとしてもイエス様だけは決してそうではないのです。もしかしたらこう考える人がいるかもしれません。どうしてつまずいたやつのことを考えなきゃいけないんだ。あの人の信仰が弱くてつまずいたのだから自業自得じゃないかと。私たち信仰者は日々の生活を送っているときどうしてもつまずいてしまうことがあります。この世において信仰者として歩むとき私たちは些細なことでもどうして神様がいるのならこのような悪をお許しになるのですかと思うことがあります。また教会生活においてもそのようなつまずきを覚えることがあるでしょう。教会の中での人間関係において信仰者であるのにもかかわらず互いに愛を持って接することができないとき牧師に対して不満を抱き手術の説教を心からの喜びを持って聞くことができなくなってしまうこともあります。このように私たちは世においてもまた信仰者の群れである教会においてさえもつまずくことがある弱い生き物なのです。そして時には教会生活を送れなくなり教会という群れから迷い出てどうすればいいかわからず弱り果て打ちひしがれることもあるでしょう。しかしイエス様はこのようにして日々つまずいてしまう私たちの現状をよくご存知なのです。それはマタイによる福音書18章7節に罪の誘惑は必ず来ると書いてある通りです。イエス様は私たちが誘惑に遭いつまずくときまた教会から迷い出てしまうときこの信仰の薄い者めどこにでも行ってしまえなどとは決して言わないのです。そうではなくむしろ弱り果て打ちひしがれる私たちを見て深く憐れんでくださる方なのです。 誠に深い憐れみと深い愛によって迷い出た羊を、迷い出た私たち信仰者一人一人を探し出してくださる方なのです。それは本日共にお読みしましたエゼキエル書34章11節以下にも書かれている通りです。エゼキエル書34章11節から15節、エゼキエル書34章11節から15節、主なる神はこう言われる。見よ、私は私自ら我が羊を訪ねてこれを探し出す。牧者がその羊の散り去った時、その羊の群れを探し出すように、私は我が羊を探し出し、雲と暗闇の木に散ったすべてのところからこれを救う。私は彼らをもろもろの民の中から導き出し、もろもろの国から集めて彼らの国に携え入れ、イスラエルの山の上、泉のほとり、また国のうちの人の住むすべてのところでこれを養う。私は良い牧場で彼らを養う。その牧場はイスラエルの高い山にあり、そのところで彼らは良い羊の檻に伏し、イスラエルの山々の上で肥えた牧場で草を食う。私は自ら我が羊を飼い、これを伏させる、と主なる神は言われる。神様自ら探し出し、世話をしてくださる。どれだけ散り散りになっていようとも、探し出し、そしてすべての場所から救い出してくださる。どの国にいても連れ出し、そして導き、養ってくださる。神様の愛のなんと偉大なことでしょうか。群れから迷い出たとき、羊飼いのもとを離れてしまったとき、私がいつ探しに来てほしい、迎えに来てほしいと言ったでしょうか。一体いつ、どうか憐れんでください、救い出してくださいと言ったでしょうか。むしろ私は神様に祈り助けを求めるのではなく、どうしてこんな目に遭わせられるのですかと嘆き叫ぶばかりだったのです。それにもかかわらず、神様は私たち一人一人のことを愛してくださるのです。そして私たち一人一人を愛し抜かれる誠の主である神様は、一人一人にこう言ってくださるのです。私は私自らあなたを尋ね求め、探し出し、導き、救い、そして養う、と。神様はこれほどまでに私たち一匹一匹の羊を愛してくださっているのです。これほどまでに神様が愛してくださっている一匹一匹の羊を、どうして私たち信仰者である羊が軽んじてよいでしょうか。どうして99匹もいるのだから一匹くらいいなくなってもいい、などということができるでしょうか。あいつはどうでもいいようなやつだから群れからいなくなってもいい、だなどということができるでしょうか。いや、決してそのようなことを言うことはできないのです。なぜなら、この羊飼いが持っていた100匹の羊のうち、誰一人として自分の力によってこの群れに入った者はいないのです。 他の99匹もこの群れに加えられる前は飼い主がいない弱り果て打ちひしがれた一匹一匹の羊だったのです。神様によってイエス様によって探し出された一匹一匹の羊だったのです。それは今日このようにして教会に集められている私たちも同じです。私たちも誠の羊飼いであるイエス様によって探し出され、導かれ、集められた一匹一匹の羊なのです。この信仰者の群れである教会においても、誰一人として自分の力によってここに集められた者はいないのです。一体誰が、私は他の人とは違う、自分自身の力で、知恵で、地位で、家柄によって教会に集められたんだ、などということができるでしょうか。断言することができますが、もし家柄や知恵や力がなければ信仰者となることができないのだとしたら、私のようなものは、私のようなつまらない人間は、このようにして信仰者となることはできなかったことでしょう。またつまずきを覚えたり、教会から迷い出てしまうことがあるものは、信仰者になることはできないと言われれば、私は教会に足を踏み入れることすら許されない存在です。ですが、私たち信仰者は決してそのような家柄や自分自身の力や能力によって召し出され、教会に導かれたわけではないのです。誰一人として自分の力によって集められたわけではない私たち。ですが、そのような私たちを神様は導き、このように教会に呼び集めてくださるのです。そうだとすれば、どうして私たちはイエス様を信じる人を一人でも軽んじてよいでしょうか。いや、決して軽んじてはいけないのです。マタイによる福音書18章7節に、罪の誘惑は必ず来ると書いてあるのを私たちは聞きました。ですが、その後に、しかしそれを来たらせる人は災いであるとも書かれているのです。私たち信仰者は信仰生活において他の信仰者のつまずきになってしまうことがあります。ですから私たちは十節に、これらの小さいものの一人をも軽んじないように気をつけなさいと言われている通り、他の人々のつまずきにならないよう、また軽んじないよう気をつけなければならないのです。なぜなら14節で、そのようにこれらの小さいものの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではないとイエス様が私たちにおっしゃってくださっているからです。私たちを探し出し、導き、養い、そして救ってくださる神様は、どんなに小さいものであったとしても、どれだけつまずき迷い出てしまったとしても、探し出し滅びることをお許しにはならないのです。しかし、 私たちは他の人を軽んじつまずかせないように気をつける一方で、自分自身が軽んじられ傷つきつまずいてしまうこともあります。そのような信仰生活の中でつまずき、信仰者として自分はもう歩むことなどできない、もう教会に出席することなどできないと思い悩む日もあるでしょう。もしかしたらこんなに辛い思いをさせるために私を導いたのですか、どうしてなのですか神様と叫ぶ日もあるかもしれません。ですがそのようにつまずき、神様に向かって嘆き叫び悲痛の声を上げたとしても、それでも神様は私たちの中の誰か一人でも滅びることはお許しにならないのです。お望みにならないのです。そうではなく、むしろ神様自ら私たちを探し出し迎えに来て大いに喜んでくださるのです。罪を犯しつまずき迷い出るような弱く罪深い私たち人間のため、一人子イエス様をこの世に送られるほどに私たちを愛してくださる神の愛はそれほどまでに大きいのです。このように小さいものが一人でも滅びることを望みにならない神様は、100匹の羊の群れが120匹に200匹に、いやもっともっと増えたとしたらどれほどお喜びになることでしょうか。この世にはまだ飼い主のいない弱り果て打ちひしがれているかつての私たちのような一匹一匹の羊が多くいます。私たちも今このようにして信仰者の群れである教会が与えられています。この兵庫の地において、この神戸親愛教会が与えられているのです。そうだとすれば、一人でも滅びることをお望みにならず、たった一匹の羊に対しても喜んでくださる方のために、羊を救うためならご自分の愛する一人子さえも差し出してくださる神様に感謝しつつ、より多くの迷い出た羊をこの群れに加えるために伝道し続けていこうではありませんか。なぜなら神様は私たち一人一人に、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいるとおっしゃってくださるのですから。お祈りいたします。御在天の父なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。今朝このようにして神戸親愛教会の皆様と共にあなたの御言葉を共に聞き、あなたの御名を賛美することができましたことを感謝いたします。神様、あなたは誠の羊飼いです。私たちがどれだけ群れを迷い出てしまうことがあったとしても、数えきれないほどつまずくことがあったとしても、あなただけは私たちを決して見捨てません。そのことを私たち信じ、また確信しています。 あなたは本当に驚くべき仕方で、いつもご自分の羊を探し出してくださいます。このようなあなたの偉大な愛に、私たちいつも包まれています。しかし、私たちその愛の中にありながらも、まっすぐに歩むことができないことがあります。主よ、私たちこんなにも脆く弱い土の器です。ですが、あなたが私たちを導いてください。どんなに困難な時であっても、病や弱さ、疲れの中にあったとしても、私たちを導き、養ってください。強めてください。そして、あなたの羊を一匹でも多く、この群れに加えるために、どうか主よ、あなたが私たち一人一人を用いてください。この兵庫の地に、この神戸の地に置かれた神戸親愛教会を、あなたが強め、あなたが導き、あなたが用いてくださいますように。この祈り、尊き我らの救い主、イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。